Good morning.
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 Last Sunday morning, my testimony was written and nearly ready. All that remained was to make revisions and then email to his son. Thus, after revising the story in the afternoon, I remembered a different story, and I think it's more appropriate for today. With our thoughts on the Transfiguration and how Jesus presented himself, I offer this story as one of the most powerful times Jesus has revealed himself to me in Japan.
実は先週の日曜日の朝、今日お話する予定だった証の原稿というのはすでに出来上がっていて、あとは最後の見直しだけをして私にメールをする状態でもうすでにできていました。なんですが、先週の日曜日の午後、もう一回見直しをしようと、最後の見直しをしようと思って読み返しているうちに、今日の変えられるために召されたという題にもっとふさわしい別の話を思いついたのです。主の変容とイエス様がどのように現れてくださっているかということにおいて、私の日本での生活の中で一番強く神様の存在を感じ表してくださった貴重な体験についてお話ししようと思います。
My first year at Mito 4th Junior High School, I was lucky to sit by one of my English teachers, Hiyama Kazutoshi. He tolerated my endless questions and my teaching inadequacies. More than that though, he became my friend and my advocate at school.
私の水戸四中での1年目はとても恵まれていて、同僚の英語の先生の檜山和俊先生の席に隣の席に自分の席が置かれました。檜山先生は私の止めどない質問攻めにも付き合ってくださいましたし、教師としての未熟さもとても寛容に受け止めてくださいました。それ以上に檜山先生は私の友達になってくださったり、あとは学校で言葉がまだ不自由な十分でない私の代弁者として代弁者ともなってくれました。
We spent time together outside of school, going to Fukuroda Waterfall in autumn and in the winter, drinking coffee or occasionally just eating dinner. We talked at length about various things from Japanese versus American culture to our spirituality and our hopes for the future. Near the end of the school year, I learned Kiyama Sensei would not work at Mito 4 the following year. Selfishly, I was disappointed.And I was anxious our friendship would weaken when we no longer worked closely together.
私たちは仕事外でもよく会うようになり、秋や冬には福田の時に連れてってもらったり、それ以外でもよくコーヒーを一緒に飲みに行ったり、場合によっては夕飯を一緒に食べに行ったりなんていうこともするようになりました。その時には日本とアメリカの文化の違いを話したりとか、将来の希望とか、それにどうしたらいいかとか、そんなことを語り合うような仲にまでなったのです。その年の終わりの頃ですが、檜山先生が次の年はもう40でお仕事をしないということを知りました。自分勝手な気持ちではありますが、とってもがっかりしました。一緒に仕事をしなくなってしまったら、今までの友情関係がなくなってしまうではないか、もうあまり仲良くなれなくなってしまうではないかと一人で心配をしていました。
檜山先生 was also disappointed we would not be working together anymore. His new position, however, was near my home.And it offered him more free time with his family. We still met for coffee a handful of times throughout the year. More importantly, he spent time with his wife, his son, and his sick daughter.
先生も同じように残念だなと思ってくださっていたようで、お互い同じ気持ちを持っておいたんですが、幸いなことに次の新しいお仕事の場所というのが私のアパートにとても近いところでした。家族と一緒に過ごせるような時間を持てるような仕事になったに就いたのです。なので心配とは裏腹に職場が別になった2年目も相変わらずコーヒーを飲みに行ったりする機会もたくさんありました。何よりもお仕事がちょっと自由になったおかげで家族と一緒に過ごせる時間がもっともっと増えるようになりました。奥さんや息子さん、あとは体の弱い娘さんです。
On March 4th, 2011,Yama Sensei's daughter had been born prematurely and with a hole in her heart. Much of her early life had been spent in hospitals. The long hours of the junior high school teacher had prevented Yama Sensei from seeing his daughter as often as he wanted. His new job would not require weekend hours, nor late evenings. He would have far more time with his family, and I believe family time is a thing to be treasured.
2011年の3月4日、檜山先生には娘さんが生まれました。ですが娘さんは未熟児で しかも心臓に穴が開いている状態で生まれました。なので生まれてすぐに長期入院をしなければならなくて、中学校で勤務をしていた時の残業続きではなかなか思うように入院中の娘さんに会いに行くことさえできませんでした。しかし新しい職場では週末のお仕事もなくなり、もうちょっと自由になり、残業もそんなに多くないというお仕事に恵まれたので、家族と一緒に過ごす何事にも代え難い貴重な時間が随分増えたのではないかなと思います。
For 2012, my parents came to visit me for 8 days. This was their first and likely only time to come to Japan. Based on all my conversations about Kiyama-sensei, they hoped to meet him and talk for a little while. So I made the arrangements, and we met at Sazakabi near Katsura Station.
12年の10月、私の家族が8日間の予定で日本に遊びに来ました。でその時はもうきっとその次に来ることはないんじゃないかなと思ったのもあって、また私の家族は私がいつも話している檜山先生にぜひ会ってみたいというふうに思っていたようです。なんとか都合をつけて1回だけ葛西駅のすぐ近くのサザコーヒーで会うように予定をつけました。
You can see my parents were delighted to meet 檜山先生 even if only for a few minutes and only this one time. 檜山先生 felt the same.I asked about his daughter's health, and he replied, My daughter, Yua, is now in the hospital. I will go there after coffee. To tell the truth, my wife was not happy I left the hospital. My parents said they would pray for her, and they were touched that Hyama-sensei would spend time with us during a difficult time for this family.
夜間の滞在中のたった一度だけの機会だったんですが、しかもそんな長い時間ではなく、ほんの数分でしかなかったんですが、私の両親が檜山先生にお会いできたことがとても嬉しかったようです。檜山先生も同じように感じてくださっていたようです。その時に娘さんの状態を尋ねました。すると檜山先生は、娘の家は今入院中です。このコーヒーの時間の後すぐに病院に戻らないといけません。実はうちの妻が、私がこうしてコーヒー屋さんに人に会いに来ているということをあまりよく思ってないんですというふうに話してくれました。私の両親は檜山先生がそんな大変な中でも会いに来てくださったこと、時間を作ってくださったことに本当に感謝をし、檜山先生とその家族のために祈っていますよというふうに伝えました。
先生 and I could not meet again until January 2013. I thanked him again for meeting my parents and I asked about his family.He told me his family was very sad now. His daughter had passed away on December 4th, 2012. Stunned and I was overcome with emotion as we drove to our usual coffee shop when we met. Hyama-sensei said, Yua was a blessing to my family while she was with us. I am sad that she's not here, but now she can be healthy again, and I am very happy for that.
その後私と檜山先生が再会できたのは2013年の1月でした。私はあのような状況でも両親に会ってくれたことに改めて感謝をして、家族がどうしているのかということを尋ねました。病気だった娘さんは2012年の12月4日に亡くなったそうです。いつものコーヒー屋さんまでの車の中で私は驚きを隠しきれなくて、気持ちを平静を保つのにとても血を保つのに精一杯でした。檜山先生は娘の岩は家族にとってとても大きな恵みだった、今ここにこうして一緒にいないことがとても悲しいことだと教えてくれました。ただ今はもう病気で苦しんでいなくて元気で過ごしているんだと考えられることが幸せなんだというふうに話してくれました。
Jesus revealed himself to the Kiyama sensei.If my father, my mother, or my brother was sick and was dying, I wouldn't even consider leaving their side to just go meet friends for a cup of coffee. Yet Hyama-sensei gave up that precious time with his dying daughter to meet my parents just for this one time, just have a casual chat. He can never regain that time with his daughter, Yua. Nor will anything ever change my mind about what a powerfully selfless act this was.
イエス様は檜山先生を通して私にお姿を現してくださいました。もし自分の父や母、弟が病気で先が短い状態だったとして、私は友達にコーヒーを飲むためだけに 病院や家族を離れることができるでしょうか。檜山先生はいつ容態が変化するかわからない娘さんとの貴重な時間を犠牲にして、私と私の家族のただのコーヒーか、たわいないおしゃべりのために付き合ってくれたのです。ゆあちゃんと過ごせたであろう時間は今後一切取り戻すことはできませんし、私のその時の家族にぜひ会ってほしいという本当に身勝手な自分の考えを今は変えることもできません。
In Japanese there is an expression Ichigo Ichige, which roughly means one chance, one meeting. Its nuance is similar to carpe diem, in that you seize every opportunity presented to you, for it may be the only one you have. To me, Kiyama-sensei embodies this Japanese expression and is a powerful reminder to always be the light of Christ to whomever I meet. I encourage you to seize every opportunity to be the light of Christ in the world. Like the Transfiguration story, or like my friendship with Kiyama-sensei, Christ powerfully reveals himself to me.
日本に一期一会という言葉があります。生涯一度きりの出会いや機会という意味ですが、英語の中にもカルペディエムという同じような表現の言葉があります。目の前にある機会を捕まえないと今後一切訪れないかもしれないという意味です。私にとっては檜山先生との出会いがまさに一期一会そのものであって、いつも出会う人に対してキリストの光であれということを強く思い出させてくれます。皆さんにもこれから巡ってくるすべての出会いにキリストのこのような光を示す機会が与えられるように、与えられた時には逃さないようにしていただきたいなと思います。聖書の主の変容の話だったり、あとは私と檜山先生の友情のように、皆さんにもキリストがお姿を表してくださる機会、表してくださっている機会というのが与えられることを願っています。
Thank you very much.
Hey.
Good morning.
Morning.
Right. Let's see here. So, hello.
Hello.
My name is Mason. Yeah. So there's a million things that I would love to tell you about. I could rattle on and on with stories and testimonies about different things that God's done, but we have a very little time, so what I want to do today is tell you about the most important thing that God's done to change me.
実はお話ししたいことはたくさんあって、何時間でも何時間でも続けられます。でも今日は時間がないことですので、神様が私の人生に働きかけた最も重要な部分についてお話ししたいと思います。
So when I was in junior high, some friends invited me to go to church, and it was about at that age that I began to start being around a community of believers. So over the next 3 to 4 years, I got plugged into the church. I would regularly attend. I went to church 3 to 4 times a week. I was part of the youth ministry, the worship team. I served in the children's ministry a bit. And I did all that for about 3 to 4 years.
私は中学生の頃、友人に招かれて教会の小さなコミュニティに関わるようになりました。それから私は継続的に出席し、いろいろなミニストリー、子どもたちとか、またいろいろな、ミニストリーに奉仕し、礼拝に参加したりしました。
Graduated high school, got a scholarship at Oklahoma Christian University where I would play in the jazz band, and did a biblical studies degree.
高校卒業後はオクラホマクリスチャン大学に進みました。小学生となり、ジャズバンドで演奏したり、聖書学の学位取得に努めました。
Now, some great things happened when I was in college. I met my wife, Carmen.I made some of the best memories I've had in my life with some of the best people that I know. Let's see here, what else did I do? Oh man, I got to travel all over the country playing music with a band, and I got to study abroad. I even got to come to Japan.
学生時代には様々な、素晴らしいことが起こりました。まず、妻のカーメンに会ったことです。また、素晴らしい人々と出会い、素晴らしい思いをたくさん作りました。
So, but during my time at the university, there's one thing that happened to me that was better than all those things combined.
かし大学時代、その全ての出来事を全て合わせても足りないくらい大きな学びがありました。
You see, at this time, I was a Christian that was living my life、with a burden, with an invisible burden.
私はその頃、目に見えない重荷を背負って生きているクリスチャンでした。
I believed in Jesus. I knew that Jesus died for me. I knew that God saved me. But I didn't know what I was supposed to do after that. I was confused about my salvation and my works. And by works, I mean doing good and fulfilling、the law.
私はイエス様を信じていましたし、イエス様が私のために死んでくださったことも、神様が私を救ってくださったことも知っていましたが、次に何をしたらいいのかということが分からず、救いと行いというのはどういうことかということについて混乱していました。
So as a result, my spiritual life became this balancing act where I thought that I had to.Do enough good things for God to love me, or if I had sinned in my life, that I had separated myself to like far from God, and so it was like this balancing act of okay, I've done bad over here, I got to do good over here, or if I did really good, then I don't have to worry about this bad that I've done.
結果として私の霊的な生活は良いことをすれば神様は私を今まで以上に愛してくれて。思い悩むような罪があれば、その前に、神の許しの前に見合う良い行いをしなければならないという恥取りが必要なものになりました。
So maybe there was a week where I didn't read my Bible or pray. So I think to myself, okay, God is angry at me.、He doesn't even want to look at me or listen to me.、or perhaps another week I serve the poor.、well,I thought to myself, God must really love me now because I went and did these good things.
聖書を読まず祈りもなかった週は、神様は私を怒っていて、私に目を配ってくださることも、耳を傾けてくださることもないだろうなと思い込み、困ってる人に奉仕をした週は、神様は今週は私に、楽に目を配ってくださるに違いないと。
Ultimately, I thought that the status of my soul was dependent on the amount of good things that I had done. I thought that my obedience to Jesus was a deciding factor in the way that God looks at my salvation. And in other words, I thought that if I had sinned, then I had lost that salvation that was given to me. I thought that God's love was conditional.
私の魂の状態は自分がした良き行いのようにかかっていたように思います。私がイエス様に従うことは私の救いの決定的な要因でした。言い換えれば、私が何か罪を犯したとき、私は自分に与えられた救いを失ったように考えていたんです。私にとって神様の愛は条件付きのものでした。
The problem was, no matter how hard I tried, I always felt short.Of this conditional love that was in my head. It was always a losing game. So for as long as I would believe that my soul was dependent on my own works, I was held captive under this invisible burden.
The problem is that the love of the condition is always a losing game. So for as long as I would believe that my soul was dependent on my own works, I was held captive under this invisible burden. I was carrying a heavy burden.
I've come to find out that so many Christians are unknowingly captive to the same burden. So many people will confess that, yes, I'm saved by grace, but after that salvation, they have to go on and carry that grace as if it was some kind of burden. And that's what I was doing. As though when I became a Christian, that God gave me this free gift of salvation, but then after that, I was responsible to maintain it with good works.Steadfast obedience. So this is what I was believing.
私は多くのクリスチャンが私と同じような同じ重荷に囚われていると考えるに至りました。自分を神の恵みによって救われたと告白した後に、その恵みをまるで重荷のように運んでいかねばならなくなる人もなんと多いことでしょうか。
The Bible refers to this way of thinking as being under a yoke of slavery.Galatians 5:1.
ガラテヤという 手紙という説では、このような考え方を奴隷の区引きのもとにあるとしています。
But by the end of my first year at Oklahoma Christian, I was told of something different. And so God, through a variety of different means, revealed some very special things to me about Himself.
大学1年生の時のことだったんですが、神様はご自身の非常に大切なことをあらゆる手段で私に明かししてくださいました。
Here they are. I was told that God doesn't base His love for me off of how good of a person I am.
つまりこういうことです。まず、神様の愛は私が良い人間かどうかに基づくものではないということです。
I was told that my salvation is dependent on Jesus' works, not mine.
また、私の救いはイエス様の行いによるものであって、私自身の行いではないということです。
I was told that my sins, the one that I already committed and the ones that I will inevitably commit in the future,I've already been punished.
さらに私の過去の過ちもそうなんですが、将来必然的に犯すであろう過ちももはやすでに罰され積んでいるということです。
I was told that there is now no condemnation for those who are in Christ.
そしてキリストイエスにある者は罪に定められることがないということです。
So perhaps all these things might not mean anything to you, or perhaps they won't carry the weight that they did to me、when I was learning them and God was revealing them to me up my freshman year. But to speak of my testimony is to speak of these things.
もしかしたら今話したことは皆さんにとって何の意味もなく、私がそうだったように思いを解かれるようなことはないかもしれません。しかし、私自身の証を話すということは、この学びを皆さんに語るということです。
I was a person who went to church, participated in Bible studies, served in ministry, and led worship services. And even though I was part of all that stuff, I still live life under an invisible burden. Because I am an imperfect person, I was constantly feeling, the guilt of condemnation.
私は教会に定期的に通い、聖書をよく学び、ミニストリーに奉仕し、礼拝リーダーになってきました。来ました。そしてそれの中にあっても目に見えない重荷のもとにありました。というのは私は不完全な人間であり、私は常に責めと罪の罪悪感にさらわれていたのです。
But these things God graciously spoke to me were liberating truths. They remind me that my identity is not in myself but in Christ. They help me to move on past my failuresAnd most of all, they give me hope for the future and a freedom to live life without condemnation.
しかし、神様が私に語りかけてくれたこれの学びによって、私の存在意義はイエス様にあるということを思い出させ、私の過去の過ちを取り除き、将来の希望を抱かせ、責めを感じることのない自由な生活を与えてくれました。
So Galatians 5:1 says this.For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. In other words, don't think that way that your love of God's love for you is conditional. So today, I live my life with an assurance that comes not from my good works or my goodness, but from God's grace. And as I say these things, I want to make it clear that living in God's grace is a learning process that I have to remind myself about every day and that I'm figuring out still.
ガラテヤ人への手紙5章1節では、自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのです。だから固く立って二度と奴隷の苦行につながれてはならないとあります。私は今私の行いからではなく神様の恵みによって与えられる確約と共に生きています。そして神様の恵みの中に生きるということはこれらの学んだことを自分の身につけていく過程にあるということを合わせてお伝えしたいと思います。
But with the hymnist, I can say that my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. So thank you for listening.
また私の希望はイエス様の血と義に立てられるほかにならないということを賛美作者として付け加えて申し上げておきたいと思います。以上でご清聴ありがとうございました。